近代日本の宿命から考える保守思想、戦前を考える。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題危機を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、今日はですね、なんと初めてのスペシャルゲストですね。今日はね、お呼びしてます。
はい、文芸批評家で表現者クライテリオン編集委員の浜崎陽介さんです。こんばんは。
こんばんは、浜崎陽介です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今日はね、浜崎さんからお題いただいて、
はい、
今週と来週にわたって2回お話をお聞きしようと思います。で、今週が戦前、
はい、
で来週が戦後、この2つについてお話しようと思うんですけど、
はい、はい、そうですね、京都に来る機会もあまりないので、
うん、
ちょっとまあちょっと大きなお話の方がいいかなと思って、
すごいですね、
で100年ぐらいの
戦前を、そうですね、はい、
一気にやっちゃおうと。
一気に
足りますか、30分で。
どうなんでしょうね。まあ本質だけ掴みますから、
はい、よろしくお願いします、はい、
ぜひお願いします。お願いします。
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、近代日本の宿命から考える保守思想、戦前を考える。
はい。この戦前から戦後のね、まあ、100年、あるいは150年の、その全体を、
はい、
まあ、戦争の前と後で区切ってですね、浜崎さん2回、こう、本質を語っていただこうということですけども、
はい、
いかがでしょう、戦前を考える。
そうですね、これ、なんで考えたかっていうと、うん、例えば、危機と対峙する保守思想史っていう雑誌、表現者くらいてるような、
はいはい、
副題というのかな、それがあるんですけど、うん、これ結構普通に聞くと、ちょっとマッチョな感じしますよね。保守っていう言葉もちょっと硬いし、
確かに。
まあ、危機と対峙すると、なんか、すごいこう、うん、ね、大きい感じがしますから。
う
ん、
そうですね。
で、ただ、保守っていうことを考えると、実はその、すごく単純なことで、うん、まあ、過去と現在をつなぐっていう話なんですね。
あ、
単純な話なんですよ。
単純
な、
そういうことですね。
そういうことです、うん。で、だから何を守って何を引き続き、そしてだから次の一歩をどう出すのかってことを考えると。で、これ個人の場合でも一緒で、過去を記憶してない人間、もっと言うと記憶喪失の人間って、
うん、
ほとんどこう、次の一歩が出ないですよね。
うん、
だってどう生きてきたのかわからないわけだし。
うん、
で、じゃあどこに行くんだって話になるわけで、
うん、
それがもう国家も一緒なんですね、
うん。
だから結局歴史、つまり過去、あるいは戦前、それに一体何があったのかってことを正確に考えることが初めて未来の一歩。
うん、
僕たちはこうやって生きてきたんだから、こう次を一歩出すんだという話に。
南から来たんやったら、 覚えてた北行きますけど、忘れたらもう一回南行くから。
そうですよね。
そうなんですよ。まあそれでだから僕自身もですね、だから学校で別に近代史ってそんなにやらないじゃないですか。
そうなんですよね。
特に戦後史、うん、戦前はやらないんですけど、うん、これだから結局自分で勉強するしかないんですね、うん、で勉強すればするほどね、おかしいことがいっぱい見えるんですよ。
ああ、うん、そうですか。
これがねやっぱり保守になっていくきっかけなんですけど。
そうですね、うん、ちょっと自分でこう振り返らなあかんやないかっていう。
そうなんですよ。で
意図的に、いやもう保守的な態度でやらんと次行かれへんやん。
そうそうそうそう。
で周りがみんなね保守的やったらちょっとリベラルにも、
そう、
革新的にもできるんですけど、
う
ん、
そうそうそう。いやそうなんですよ。でね、例えばね、勉強してて一番まず、まあ、文学やってるので、うん、ちょっとこう具体例言うとね、うん、小林秀夫っていう文芸評価がいます。あるいは三島由紀夫っていう、まあ、作家がいますと。で彼ら基本的にまあ戦後にも活躍した作家なんですけど、全書を見るとね、休暇の休漢字なんですよ、
うん、
でこれまずなんかこうびっくりするんですね。え、なんでこれみたいな、
うんうん。
で、古典じゃないのになんで旧仮名旧漢字、うん、って言ってそれを調べていくと、実は旧仮名旧漢字を新仮名新漢字にしたのが GHQ だってことがわかるんですよ、
うんう
ん。これね、だからひどい話で、アメリカ教育施設なんてのが戦後来て、たった1ヶ月、うん、1ヶ月だけ日本もあって、
うん、
で、教育施設団が日本の教育をしろっていうお触れを出すんです、
うん。
その中でほとんどこう、ローマ字にしたらええとか、
は
あ、あとそのほとんどひらがなにした方がいいとか、おで、新仮名新漢字にしろと。わかりにくいと。音と、こう、文字が合ってないから。それで全部書き換えるんですよ。で、例えば、小学校の時に不思議に思いませんでした。あの、鼻字の字は、地に点々。
ああ、はいはい。
だけど、地震の字は、死に点々なんですよ。これ何の法則もないんですよ。で、しかも、地震だって、地面が揺れるわけだから、地に点々の方が普通、自然じゃないですか。
本当だ。
確かに。
本当だ。
そうです。言われてみれば。
これ全部実は戦後の改革なんですよ。むちゃむちゃなんです。で、むちゃむちゃだってことを思うんで、どういうことだったんだろうと思って、また戦前を見ると、なんていうかな、そこには悲しい悲しい、なんていうかな、敗戦という事実があって、
確かにこれは学校でも教えてくれないですね。
そうなんですよ。
うん、
でね、その敗戦って、じゃあなんで敗戦したのかということもまあ気になってくる。で、それを辿っていくと戦前の歴史がさーっと見えてくる感じがあるんですね。で、その時に僕にとってこう戦前の歴史を教えてくれた一人が、まあ、林房夫っていう人がいて、
うんうん、
ちょっとね、題名がきついんですけど、大東亜戦争肯定論って本を書いてるんですよ。
うん、そうですね。
でもまあ、題名だけ聞くとね、なんかすごい大東亜戦争万歳みたいな感じになりますけど、そういう話ではなくて、大東亜戦争をこう否定してても仕方がなかろうと。
うん、
それを引き受けて、まずあったってことはどういうことだったのかってことを考えようっていう肯定の意味なんですよ。
こう、あかんとかいいとかっていう価値判断以前の問題ですよね。うん、あるもんはあったんだからってことですよね、
う
ん。
そうですね。でね、そこで彼がね、こういうこと言うんですね。これは大東亜戦争だけを単品で見てもしょうがないと。単体で見てもしょうがないと。うん、むしろ、こう、東亜100年戦争っていう形で 見ないと、あの戦争の本質はわかんないっていうんですね。うん、で、この東亜100年戦争何かっていうとね、単純で、その、僕らはその、薩英戦争とか下関戦争という形で、まあ、長州と薩摩が先にこう、外国と戦うんですね。で、負けるんですよ。うん、で、負けた時に彼らは最初上位だって言ってたんだけど、
あ、はいはい、
でもその時に上位って言ってもしょうがないじゃないかと。これだけ戦力が違うから、
うん、
だから涙を飲んで、開国するんだと。だけどこの開国は上位のための開国なんだ。
うん、
っていう涙の飲み方をするんですよ。
うん、
ここで近代化していくわけです。
そうですね。
で、この近代化だから苦しい近代化、うん、なんだけども、まあそれでどうにか日清日露というふうに戦ってって、
うん、
で、最終的に第一次世界大戦も勝つ。で、勝つんですけど、これはまあほとんど漁夫のリーダーだったんですね。だってあの、うん、戦争あっちでやってましたからね、うん、ヨーロッパで、
うん。
で、ちょっとたまたま勝っちゃったと。
うん、
と、結局日本が五大国っていう形で、一気にこう、世界の中の、まあ、一角を占めるんですよ。で、これね、つくづく勉強すると思うのは、一角占めっても彼ら、つまり日本人ってまだ国際政治の勉強っていうか経験ないですから。
ないですね。
全然ないですから。
もう向こうはもうヨーロッパで戦争しまくってますからね。
しまくってますからね。
条約も作って戦争のルールまで決めて、で、戦後勝利の方法も全部決めてますからね。
そうなんですよね。押しつ押されつみたいなこと全部わかってるんですよ。
うんうん、
日本中ウブですから、乗っていけないんですね。
そうですよね。
で、五大国になったんですけど、そっからアメリカの、まあ、猛攻を受けるんですね。実は。で、これあんまり知られてないっていうか、学校で教えないんですけど、実は日露戦争後に実はアメリカは、オレンジプランっていうのを、まあ、作っていて。
オレンジプラン、
うん、オレンジ計画とも言うんですけど、つまり日本を仮想敵国にしてるんですよ。実は。 で、海軍なんかもそれ知ってるわけです。
うん、
だから来るぞと思ってるわけですよ。
あ、そうなんですね。
で、海軍はだからアメリカに勝とうと思ってなくて、来た時に勝てるだけの戦艦を用意しよう
って。そうですよ。
それがでもね、ロンドン 海軍軍縮条約とかね、いろんなのがあって、うん、それでこう、持てない。で、持てないと焦る。焦るからどうしよう。で、資源がない。資源がないから資源をどうにか確保しないと、第一次世界大戦みたいな、もう世界戦争が起こった時にもう我々は絶対やっていけないと。で、資源を獲得しようって言って、満州行くとか、いう話になって
そうですね。そこに繋がっていくんですね。そうなんですよ。
でね、だから、で、満州行くと、アメリカは何を考えてるかというと、中国を市場にしたいんですね。中国を基本的に、なんとかな、まあ民主化して、そこで物を売りたいんですよ。すると日本が邪魔なんですよ。だからね、結局戦争って相手のあることなので、その日本だけがなんか異様なことをやったって話じゃなくて、
はい、
アメリカもいて、その緊張関係の中で、何かが起こってしまうんですよ。で、まあ負けるってことは大体その軍部の上層部はみんな知ってたとは言いますけど、まあ最終的に言うと、春ノートという、お前さんたち、ね、そう、全部捨てなさいと、満州事変以後のものは全部やめなさいって言われて、それじゃあ国家が持たんだろうって言って、まあ踏み込むんですよ。つまり戦争に入っていくんですね。そういう歴史をずっと見てるとなんかね、後からこれが悪かったとか、よかった、正義の戦争だってのも違うかもしれないけど、なんかそう簡単にいい悪いって言えるのかと。
この僕もこの100年戦争という概念をね、もう今が20年ぐらい前ですかね、30過ぎぐらいの時に初めて聞いて、全部謎が解けた気がしましたね。なんかこう、第二次世界大戦だけちょっと別で、それまで日清日露とこう分断されてて、黒船ともなんかそんな関係ないように思ってましたですけど、要は、欧州、欧米がですね、黒船でやってきたアメリカですけど、日本を侵略しようとして守った。で、ずーっと守ってたんだけど、最後原爆落とされて負けた。で、その過程が100年だったんだと。こう思うとですね、すべてがこう綺麗に見えてくるんですね。で、これを軸に、まあ日本も侵略したとか、いろいろとこう、向こうのナショナリズムをちょっと軽視したとかって問題はあるんだろうけど、我々は我々として、防衛戦争だったんだっていう、このね、大きな軸を見失ったまま、歴史の教科書を教えられてるんですよね。そうするとさっぱり意味がわからなくなってくるんですよね。
そうなんですよね。だから、なんだろうな、この事実を引き受けた時に初めて、こう、な今現在僕らがこうあること、で、だから次の一歩っていうことも見えてくるじゃないですか。過去を失うと自信なくすんですね。だから ね、自信がないから今の日本人ダメじゃないですか。
あ、
だからね、過去を取り返すっていうのは別に過去を褒めるってことじゃなくて、失敗したんだったら失敗したらいいから、失敗したら立ち直ればいいわけで、それがどういう失敗だったのかを正確に見据えるっていうのかな。
これよく映画でもありますけど、その、自分のお父さんお母さんを見たことがないっていう人が出てきて、その人がお父さんお母さん必死で探すっていうシーンよくあるじゃないですか。はい、そういうことですよね。
そうですね。
で、それを、なんか、日本人みんなこう、みなしごみたいな感じになってて、過去忘れてて。そしたらね、自信も何もなくなって、本質的な良心を知りたい、すなわち自分が何者であったのかを知りたいという欲望が満たされないまま今生かされてて、そしたら目の前の金儲けだとか、
う
ん、出世だとか、そんなくったらないことに、奔走してしまいますよね。
そうですね。では浜崎さん、はい、今回曲を一曲選んでいただいたということなんですけども、
はい。
はい、
まあ、これ有名で皆さん知ってる方も多いと思うんですが、アニメで、ヒットした、この世界の片隅にのテーマソングですね。コトリンゴの悲しくてやりきれない。
胸に染みる空の輝き、今日も遠く眺め、
ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。 大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
コトリンゴで悲しくてやりきれない、お届けしました。
映画を思い出しますね。
思い出しましたね。
やっぱりこの映画ご覧になった方、多分ね聞いてらっしゃる方で多いと思いますけど、この悲しみが全体にあの映画の中にありますよね。
うそうですね、
はい、
本当に、
うん、まだあれ戦争のね映画で、
うん、あれね、あの、まあ、さっきちょっと藤井先生にも言ったんですけど、うん、僕2回見たんですね、あの映画ね、
うん、
あの1回見て、
はい、
あまりにも感動してしまって涙を流しながら見てですね、これで、まあ、それじゃしょうがないだろうと思って、もう一回何を見たのか確認しようと思って、もう一回行ったんですよ。もう一回から泣いてしまいましたけど、でも泣いてばっかりでもしょうがないんですけど、あそこで何がやっぱり書かれてるかっていうと、なんだろうな、要するにこう日本人がどういう気持ちでそこで戦ったのか、で、戦って負けるということは、悔しい、で悔しさの中で涙が出てくる、で悲しくて悲しくてやりきれない、やりきれないっていうその事実だけをまずは持って帰ろうと
本当そう
言って、そっから次の一歩一歩っていう形で出てくるんですね。なんかね、そういう映画だったなと思ってね、
あれは本当広島呉の話で、普通の女の子がそこの場所に嫁いで、でだんだん戦争になってって、で一生懸命苦労しながら貧乏で食料もない中何とか一生懸命暮らしてて、でだんだんだんだん空襲とかされるようになって、最後原爆も落とされて実家がなくなって、で自分の手もなくなるんですよね。
そうですね。
でもうあれお姉さんの子供だったかな、もう死んじゃって、でも悲しくて悲しくてしょうがないけれど、それでも頑張ってたのに、8月15日に陛下が耐え難きを耐え忍び難きを忍んで、ポツダム宣言を受諾しますと、で何でも俺私らここまで頑張ってきたんで負けるなんてありえないやろ、ものすごく悔しい思いが描かれてて、それがもう観客は全員そこに同期するっていうか、もう勝つために頑張ってたのにはそこで負けますってなんやねんそれ。この感覚をね、戦後映画はずっとなくて、
そう、
戦後の映画ってずっとね、なんか戦争で爆撃されました、子供死にました、悲しい、畜生軍部名、大嫌いだ、戦争なんて嫌だ、もうそれで終わってたんですよ。
そうなんですよ。
あれね、きっとね、嘘なんですね。
うん。そうなんですよ。で、軍部名って言いますけど、あれね、どう書かれてるかっていうと、軍部に対する怒りもある、怒りもあるんですけど、どう怒りかっていうと、暴力には暴力、暴力に屈するっていうことかねっつって泣くんですよ。
ああ、そうですよね。
つまりね、物量戦でやってきますから、あっちは。それに対して僕らは精神でやるって、まあ、それ自体が嘘的だったことはあるかもしれないけど、そう言ってたのに、何それっていう。
そうなんですよ。
結局物の問題なのかねってこう起こるわけですよ。
で、結局精神の問題だって言われたから、はい、凄まじい精神力で、あの、普通の女の子ですよ。
うん、
何にも政治のことも何もか絵の描くの好きな。
ふわふわした。
ふわふわした
、ね、主人公ですよね。
でもあの子ですら、あの子、世界の片隅いるあの子ですら精神で戦ってたわけですよ。
そうなんですよね。
そのね、悲しみ、悔しさですよね。いや、よくわかりましたね、あの映画でね。あんな映画僕、ほんとなかったと思う。
まあ、先ほども浜崎さんおっしゃいましたけど、もう一回見直したくなる、何があったのかっていうのもね、わかります。
そうですね。
はい。
で、ちなみに言うと僕の家族っていうか親戚っていうのかな、あの、浜崎家ってもともと広島なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、まあ、祖父母の、祖母の方が、まあ、原爆、まあ、被爆してまして、で、原爆手帳持ってて。でね、やっぱね、それを語るときにちょっと言いにくそうなんですね。で、つまりテレビマスコミで言われているのは悲劇の主人公でもないし、とは言って、なんかこう明るく振る舞うわけでもないし、 だ原爆ってことが実はこう、いわく言い難いものだったっていうのが、まあ、僕の祖母、彼女の振る舞いからこう感じられてたんですね。だ単なる平和教育とも違うし、だからそういうものもね、思い出すような感じがあってね。
ある種それをこう解釈しづらかったんですね。
そうなんですね。
ところが、ね、この映画のラインで理解すると、腑に落ちたっていうことなんですね。
そうですね。あとちょっともうちょっと言うと、これ作詞がですね、このラジオ表現者でもやってた、リンゴの歌かけましたよね。あれの作詞家がですね、佐藤八郎さんなんですけど、佐藤八郎さんが、この悲しくてやりきれないの、作詞もやってらっしゃるんですね、実は。で、どうも調べると、佐藤八郎さん自身が弟をですね、やっぱ原爆で亡くしてるんですよ。っていうこともあって、こう、なんだろうな、そういうこともこう、繋がって僕の中でこう、一つ悲しくてやりきれないところから、まずは始めようと。で、このね、悲しさがね、悲しさとして多分こう、戦後日本人を本当にこう、引き受けてるのかどうかがちょっと。
いや、引き受けてないと思いますね。
そうなんですよ。
やっぱり反戦平和の物語に全部回収されてしまって、あれだとなんか、なんでしょうね、なんか悲しみの、そこが浅い感じがしますよね。
そうなんですよね。
だって、平和がいいなんて、それ当たり前で、
そうそう。
だって、幼児の、発想じゃないですか、
はい。
世の中平和でいかないところもあって、だけど、その平和を目指す。だけど暴力が来る。でも精神で戦う。そういった総国があって、どんどんどんどん精神で深く深くなっていって、深いところで悲しみがとてつもなく大きく膨らんでいって、でもその大きな悲しみを飲み込んで、あるいは抱えたまま次に一歩に行けるわけで。
そうなんですよ。
いや、戦争ってなかったらよかったのにな。うん、そうだね。じゃあ明日から頑張ろうとか、そんなんじゃ。ないですからね。
そうなんですよね。だから、反省なんてのは結構普通、まあ誰でもできるって言ってはあれですけど、まあしちゃうんですよ。でね、ただ、こう、軽々しく反省する人ってやっぱり軽薄ですよね。
軽薄ですよね。
だって昨日お前それやったってことを、まあ分かってるみたいな話で、で、反省すればいいのかみたいな話で、
はい、
反省なんて簡単にはできないんですよ。まず引き受けるってところからしか、だから、小林秀夫がやっぱりあの戦争を体験して、自分は生命の持続感の方を取るんだって。はっきり言うんですね。だから、僕はバカだから反省なぞしないと、利口な奴は担当反省すればいいじゃないかって言うんですよ。これね、つまり反省したってしょうがないことってあるわけです。それを宿命って人は言うわけです。この宿命、どうしようもなかったことをまずは、
そうですね。
基礎にして、次の一歩を歩んでいこうと。
でもこの映画が本当にヒットしたってことは、そういう方向にちょっとは動きつつあるに違うかなと思いますね。
そうですね。そうですね。
週刊ラジオ表現者藤井聡あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
お送りしてきました週刊ラジオ表現者藤井聡あるがまま日本京都。そろそろお別れの時間となってしまいました。
今日はね、浜崎さんに近代日本の宿命から考える、これはもう100年間戦って、欧米が来て戦って、それでなんとか独立しようとしたんだけど、最初追い払おうとしたけど追い払えなかった。で、その悲しみの中でずっとこう開国したり、で、最後戦争に負けてしまった。それが、ま、戦前のヒストリー、流れだったんだ、歴史だったんだっていうことですけど、で、それを象徴しているのが、この世界の片隅にっていう映画でね。あれも、ものすごい悲しいシーンで、最後本当なんか、数分間だけ戦後の時間になるんですよね。
そうですね。
で、あれ、すごくね、流れてるんですよね。戦前と戦後で分断されてるんじゃなくて、あの悲しみの淵から、悲しくてやりない中から、 こう、なんとか立ち上がって生きていこうと。で、また淡々と生きていくっていう、あそこね、本当素敵だったなと思う
ね。そうですね。で、だからあの映画見た時にちょっと思い出したのは、戦後文学も結構ああいうシーン書くんですね。だから戦後直後っていうのはみんなこう戦争に行って、で、帰ってきて筆を持って書き始めますから、戦争の記憶生々しいんですよ。でね、ただね、これがですね、不思議なことに1950年代あたりから消えるんですね。
そう
なんですね。消えるんですよ。この悲しみが消えるんですよ。
人間の心からってことですか。
そうです。で、これだから、ね、戦後日本人のどうしようもなさがそこから始まるんですけど、でちょっとだから来週はその戦後日本人のどうしようもない感じをいい、ね、じゃあまあ文学を例にしていい、ね、また語ってみようかなと、
はい、
この流れで見るからより一層戦後日本人のアホさ情けなさどうしようもなさがくっきりと浮かび上がる
空気ですね。
こうご期待
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また番組では皆様からのご意見ご感想、藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは藤井アットマークkbs.kyoto までお送りください。今日は藤井編集長、そして浜崎さん、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた来週浜崎さんお願いします。
はい、お願いします。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。